皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なんとね、4月になりました。ちょうどいい季節かなというところではあり、ね、新年度ということなんで、まあね、心を新たに、これからもね、気候ネットワーク応援していただきながら、京都発温暖化防止続けていきたいというふうに思います。ね、この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。今日ね、最初はですね、海面上昇のニュースなんですけれども、過去30年で9センチ、 NASA の分析によるってことなんですね。 NASA が人工衛星の観測データを使った分析によるとですね、地球の平均海面が93年から2022年まで30年間で 9.1 センチ上昇した。なんと30年でね、9センチ、10センチ弱ですもんね。で、海面上昇の速度は30年前と比べて2倍に増しているということですから、このままいってしまうと、まあ、20センチ近くね、また、30年で高くなってしまうということなんですが、温暖化の影響でね、氷床、氷が溶ける、あるいは、海水がね、膨張して海面上昇が続いているということなんですけれども、このね、1993年から人工衛星を使って調べていますので、これは本当に、まあ、正確な、データになってくるわけなんですよね。で、最新のデータでは2022年は21年に比べて 0.27 センチ上昇したということなんですね。で、これはプールですね、50メートルプール、ね、100万個分の水を毎日海に流し込んだということなんですね。非常にまあ大きな、でも海は大きいですからということなんですけれども、で、ちょっとね、これは予想よりも低かったということは、ラニーニャ現象が起こっているということなんですね。で、ラニーニャ現象が起きれば海面の高さが一時的に下がるってね、温暖化がなければ下がるということもあるんですけれども、そうじゃなかって上がったけれども、まあ、予想よりは若干低かったということなんですね。で、この毎年の、ね、変動を、まあ、ちゃんとこう計算して、予測するとですね、海面が 0.44 センチメートル高くなっている可能性があるということなんですよね。で、これがまあ2倍加速していて、2050年には、なんと年間 0.66 センチ、ね、達するということなんで、非常に、まあ、このままいけばどんどんと海面上昇が上がって、それが加速していくということになりますので、まあ、気候変動対策を、ね、一刻も早くしなければというところが改めて警告されたのかなというふうに思います。ここからはですね、ちょっと、再生可能エネルギーに関するニュースなんですけども、一つ目は宮古島市役所、これ沖縄ですね、太陽光発電年1500万円のコスト削減見込みっていうことなんですね。この 沖縄県の宮古島市はエコアイランドを宣言していてですね、市役所の総合庁舎等にね、太陽光パネルの設置を終えたということなんですね。で、これまあ非常に、まあ、できるだけ広くということだったと思うんですけども、これで結局ですね、年間約1500万円のコスト削減が見込まれるということなんですね。で、まあ電気料金とかですね、あるいはこうお金設置のためにね、総事業費は7億8000万円かかっているわけなんですけれども、まあ、エコアイランドということで環境省からの補助金もあるわけなんですね。で、そういうものをね、差し引きすると、1500万円、ね、毎年浮くんじゃないかというような、ね、予想がされているなんですね。で、当初はですね、2月に稼働予定だったんですけども、パワーコンディショナーがね、今不足しているということで、7月に、開始、伸びたということなんですね。 で、まあ、これはね、こういうふうに再エネを設置するともうね、得をするっていうことになってしまうんです。しまうっていうとおかしいんですけども、得をするっていうね、ことがまあ分かっているっていうことなんで、どんどんどんどんと、増やしていくっていうことが、まあ、求められるのかなというふうに思います。一部のね、再エネ先進国ではもうそういうふうなのはね、どんどんとこうできてきて、もうねすでにね、できてきている。日本はちょっと周回遅れのところがあるかなというふうに思いますが、でもう一つですね、これ関連するんですけれども、再エネ賦課金値下げ、電気代減、エネ機器で発揮された強みとはということでね、再生可能エネルギーの強みが改めて分かったというような記事なんですけども、再生可能エネルギーを広げるために、電気料金に上乗せされる賦課金、これ再エネ賦課金ってね、来年度初めて下がることになったということなんですが、これ、まあ、2012年にね、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が始まりました。これ、発電事業者はね、再エネで発電した電気は10年とか20年ね、高く、設定された金額で、売ることができてね、事業の、まあ、採算が、目処が立ちやすいということなんですけども、その、買取価格は賦課金という形で、消費者が、まあ、支払っているということなので上乗せされてきたということなんですよね。でこれが、まあ、再エネが増えるほど、こうね、その賦課金が高くなるじゃないかということで、まあ、問題視されてきていたということはあるんですけれども、これがですね、なんと、もうすでに、下がるということになってるんですよね。で、これは当然ですね、再エネのコストが安くなっているということもあってですね、その買取価格、上乗せの価格も下がっているということで、あるんですけれども、で2023年度の買取の総額が4兆7477億円、ね、その前の年が4兆2033とか、微増ということなんですよね。再エネは増えていながらこの賦課金は微増で、一方再エネで発電した分は火力発電所などを動かさずに節約できた費用は前年度から2兆円増えた、3兆6353億円ということなので、これはこれだけ、火力発電所を動かさなかった、化石資源の輸入を、ね、しなくて済んだということなので、随分、ね、この幅が狭まったということで、賦課金を、ね、下げるということになってですね、1キロワットアワーあたり 1.4 円ということで、2022年度は 3.45 円に、かかっていたものが、1.4 円に下げられるということで、一般的な家庭、ね、年間で1万円近く下がるんじゃないかというふうに、ね、予想されています。でこれは、燃料費がかからない、ね、再エネの利点が生かされて、エネルギー安全保障にも貢献をしているということなんですよね。で、まあ、こちらのあたりね、もう私たちがずっと、訴え続けてきたということなんですけれども、最近決められた買取価格の下では、太陽光や風力が導入されるほど再エネ賦課金は下がる、ね、化石燃料の高騰がすぐに解消されるとは考えにくいと。これ、アメリカのローレンス・バークリー国立研究所の研究の方がおっしゃってるんですけども、当面の電気代補助は必要最小限、ね、抑えて再エネや省エネの投資を加速すべきだというふうにおっしゃっているということなんですね。まあ、これまさにね、IPCC なんかも同じようなことを言ってて、第6次統合報告書では、再エネなどで CO2 を1トン減らすための費用が100ドル以下の対策だけでも、2030年までに温室効果ガスの排出量を半減できるということなんですよね。で、2030年ぐらいからこの賦課金が下がるんじゃないかとか言ってましたけども、もっともっとね、前倒しになったということがあるんですけれども、このヨーロッパでもですね、天然ガスの脱ロシア が進んでいて、電源の脱炭素化も加速している、再エネ、増やす動きが、強まっている、ね、一応国の方もですね、再エネの最大限の導入というのを掲げているわけなんですが、純国産エネルギー、ね、強みを再認識して、看板通りの、政策を強化していく節目に立っているんじゃないかということなんですね。まさにこれはね、負担も減り、CO2 も減り、そして、エネルギー安全保障にも、貢献する、ね、すごくいいことということで、いろいろ、ね、課題もありながらも、やはりね、向かうべき方向は再エネ 100% ではないかなと、ね、改めて思った、ところであります。はい、最後はですね、キャンジャパンが作成しました気候変動動向、気候政策動向の分析をした資料集、脱炭素を目指してっていうのがね、冊子ができてきています。40ページほどのものなんですけれどもね、キャンジャパン、気候ネットワークが事務局をして国内の、気候変動対策に取り組んでいる NPO が、ね、18団体ほど、参加をしているキャンジャパン、そして、世界の、ね、キャンインターナショナルとつながっているんですけれども、ここがですね、気候政策動向、ね、この分析、最新動向の分析と、資料集として、冊子をまとめました。これ主には4つの、ね、章に、分かれていまして、1章では国際国内の最新動向、ね、気候の危機であったり、ね、あるいは国内動向、国内政策は、ね、どうなっているのかというような、ね、最新動向を、詳細に、説明をしています。で第2章、ね、ここが大きなボリュームを占めるんですけども、各分野における国内の課題と展望ということで、カーボンプライシングであったり、公正な移行であったり、ね、あるいは住宅、再エネ、お金の流れ、森林、あるいはですね、GX、ね、グリーントランスフォーメーションに関する問題であったりということで、政策の、ね、最新動向と分析と、提案ということを、ね、まとめています。それから第3章は国際的な連携、それから第4章、ね、市民のアクションということで、愛する街をゼロエミッションにというような、ね、タイトルで書かれていまして、ぜひ、ね、これを お手に取って読んでいただけたらいいかなというふうに思っております。キャンジャパンの、ね、ホームページにも掲載されていますし、印刷したものが、ね、必要であれば、気候ネットワークにお問い合わせいただければ、基本的には無料で、ね、配布させていただきたいというふうに思っております。はい、ということでですね、このあたり、今温暖化対策政策が、ね、どうなっているか最新動向を把握するのにすごくいい、冊子だと思いますので、一緒に、気候変動対策を、ね、乗り越えていきたいなというふうに思ってお伝えをしました。ということで今日の放送は、ね、終わりたいと思います。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。